トタノンと幸せタイム。
この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、 DJ トタノンがお送りする気楽なトークスタイル番組です。3月も半ばになりましたが、皆さんはいかがお過ごしですか？まだまだちょっとね、暖かい日と寒い日の温暖差がすごくあるので、体調管理には気をつけていただきたいなと思っています。ねえ、なんか本当にね、体調崩してしまうとね、やっぱり何もできなくなってしまったりとかすると思うので、気をつけていただきたいなと思います。3月の後半っていうと皆さんは、なんか何を思い浮かべますか？私はちょっと卒業だったりとか、なんかそういうのがちょっと思い浮かんだので、こう、ちょっと今回はちょっと卒業にちなんだというかですね、そういうことをちょっとお伝えしたいなと思ってるんですけど、私自身中学校からこう、女子校に行ってしまったんで、なかなか卒業式にこう、制服のボタンをいただくとか、なんかそういうのっていうのはすごく憧れだったんですよね。なんでそういうこう甘い思い出だったり苦い思い出だったりとか、そういう卒業シーズンにまつわるなんかこうね、皆さんが経験したことをね、もしよかったらコメントとかでいただけたら嬉しいなと思っています。今日のラインナップなんですけど、卒業にちなんでではないんですが、小学校の時に使っていた子供のね、ランドセルとかって、今すごくリメイクがすごく流行っているのをご存知ですか？それをね、ちょっとお伝えできたらいいなと思っています。そして後半なんですけども、金運にいい日とドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えしたいなと思っているので、皆さん最後までお付き合いください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは今回も元気よくスタートです。この番組は、リアリティーザードリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。冒頭でもお伝えしたんですけども、ランドセルのリメイクについてちょっと今回はね、お伝えしたいなと思っています。ちょっとね、私もこの情報は本当はもっと前に知りたかったなって思ったんですけど、こう、小学校の時にね、使っていた子供のランドセルとかって、やっぱりこう思い出に残せたらいいなってすごく私も思ってた一人なんですけど、やっぱり6年間こう共にした思い出の詰まったランドセルってなかなかね、こう簡単に捨てられなかったりとか、ね、もう綺麗に使ってたらこう譲りしてこう使ってもらったりとかっていうのもあると思うんですけど、ただどうしてもね、卒業してしまうと本当に使わなくなってしまって、こう、押し入れとかに入れといても、こう、邪魔になってしまう。で、そんな、ね、ランドセルを逆にリメイクして、新たな形で残すっていう方法があるのを皆さんは知ってましたか？ちょっとね、たまたまちょっと、別の調べ物をしていて、これをちょっと知ったので、ちょっと、ちょうどね、3月の後半っていうこともあったので、ちょうどランドセルのリメイクについてね、お伝えしたいなと思って、お伝えしてます。 ランドセルの リメイクの魅力ってどんなアイテムに生まれ変わるのかっていうのは皆さんご存知ですか？オーダーの流れとかね、おすすめのお店について、店名はちょっと出さないんですけど、こういうことができるよっていうのをね、ちょっとお伝えしたいなと思います。ランドセルの素材ってね、やっぱり6年間使うっていうこともあって、しっかりとした革製品がすごく多いですよね。今はちょっと合成だったりとかも多いんですけど、それをね、すごくリメイクすることで長く愛用できるアイテムに変わるんですよね。本当にね、これは私も早く知りたかったです。本当に、卒業シーズンで SNS にも本当に今いろんな、たくさんそのリメイクの情報だったりとかすごく出ているので、いいですよね。これなぜリメイクするのっていうクエスチョンもあったんですけど、やっぱりこの思い出に形に残せたりとか、使わなくなったランドセルを再活用だったりとか、親からのプレゼントを次の次世代に受け継いでもらえる素敵な贈り物になりますよね。なんか本当にこれは素敵だなと思っていて、ね、親から子へ、子から孫へではないんですけど、ね、違ったアイテムで生まれ変わって使えるのもいいですよね。これどんなアイテムにリメイクできるかっていうのも紹介したいなと思ってるんですけど、一つ目っていうか、ミニランドセル。ランドセルをそのまま小さくしたミニチュア版で、こう、ケースに入ってたりとか、飾っておくのにも良かったりとか、あとキーホルダーになったりとかもします。で、二つ目がお財布やキーケースとかにも生まれ変わります。ランドセルのね、革を使ったシンプルなデザインのアイテムとかにもなりますね。三つ目がパスケースと名刺っていう風になってるんですけど、これは社会人になっても使えるデザインのものもあるので、ぜひね、なんかこう、あ、これ子供の時に使ってたランドセルなんだな、とか思って使うのもいいですよね。で、四つ目がブックカバーとペンケース。本好きの人にはね、まあ今ちょっとあんまり本が、なかなか電子版になったりとかしてて、ブックカバーとかはあまり使わないかもしれないんですけど、ペンケースとかはね、やっぱりまだまだこう社会人になっても使ったりとかもするので、なんかこう重宝されそうな気がします。で、5つ目がフォトフレームとキーホルダー。思い出の写真と一緒に飾れたりとかも本当にいいですよね。あとはキーホルダーになって飾る、使えるっていうのもすごくいいなと思ってるので、これ本当に私本当に早く知りたかったです。私が知ってたのはランドセルミニチュア版にして飾るっていうのは知ってたんですよね。でもやっぱりこう時代の流れではないんですけど、さらにね、こう活用術というかリメイクがね、素敵なリメイクの方法がすごくできているのはすごくいいなと思ったので、ぜひぜひ、なんかその思い出の品をね、残したいなとか思われてる方は、ぜひぜひ、こういうリメイクをね、SNS で調べてやってもらえたらいいなと思っています。あと、リメイクの流れなんですけども、注文方法としては、オンラインで注文、もしくは、店舗に持ち込むっていう方法があります。そして、制作時間なんですけども、まあ、混雑してない時だと、だいたい2、3ヶ月から半年ぐらい、ちょっと待つような形になるかと思います。で、ただ混雑時になるともっと1年近く待ったりするかもしれないので、まあ、時期を見計らって、ちょっとこうシーズンをずらされて、作られるのもおすすめかなと思っています。あと価格の目安なんですけど、ミニランドセルだとちょっとだいたい、まあ、平均的に1万5千円からぐらいですかね。で、キーケースとかパスケースとかはだいたい5千円ぐらいからになってます。本当にね、値段とかもね、ちょっと、お安いものから高いものまで本当にピンキリであるので、自分自身でね、SNS で調べられて、ここがいいなと思うところをね、リメイク、 の業者をね、探していただけたらいいかなと思っています。そして、おすすめの業者さんなんですけども、やっぱり職人の方がね、手作業で丁寧にリメイクしてくれているところだったりとか、あと、口コミとか実績のあるお店をチェックして、探されるのが一番いいのかなと思います。本当にね、たくさんの業者さんがいて、やっぱりこう、せっかく出したのに、こう、なんか悲しい思い出になってしまうっていうのもすごく辛くなるので、ぜひぜひ自分のね、目でこう、口コミや実績のあるお店をきちんと探されて、SNS をね、活用してチェックして、ここだって信頼できるお店に、自分でね、持ち込むなり、オンラインで、注文をするっていうのをおすすめしたいなと思っています。以上、ランドセルのリメイクについてお伝えしました。続いて、ちょっと時間が余ったので、断捨離についてお話ししたいなと思っています。断捨離は簡単な、単なる片付けだけではなくって、不要なものを手放して、本当に必要なものだけを残す。心も環境もスッキリさせて、ライフスタイルを楽しんでいただけたらいいなと思っています。ちょっと簡単に説明したいなと思っています。1年使ってないものは手放す。理由は、1年間使わなかったものは、今後も使わない可能性が高いので、これは手放すのがいいと思います。例えば実践法で言った洋服とかだと、去年の同じ時期に着たかどうかを考えてみる。あとは生活用品だったら、ここで1年使った記憶があるかどうかをチェックする。あと、ずっと着てない服や、使っていない調理器具っていうのは手放しましょう。あと迷ったら代用できるかを考える。似たようなものが複数ある。場合は、どれか一つに絞ることでスペースを確保できる。実践法。キッチン用品や文房具は他のもので代用できるかを考える。例えば、マグカップが10個あるなら、お気に入りの3個だけ残す。で、例えば、フライパンが3つあるなら、本当に使いやすい1つだけを残す。あと、いつか使うかも、は、絶対に 99% 使わないと思ってください。理由はいつか使うはほぼないと思うんです。使うときに新しいものを買っていることが多いと思います。実践法は1年以内に使うか具体的に考える。期限を決めて使わなければ処分する。例で言うと旅行用のミニシャンプーセットを持っていっても結局新しいものを買ってしまったりしますよね。なのでそれを処分する。手放すっていうのが必要ですね。あと、思い出の品は写真に残す。理由は、捨てづらい思い出の品は写真にしてデジタル保存をすれば手元になくても思い出のものを振り返れることができます。実践法や手紙やぬいぐるみ、卒業アルバムなどは写真に撮って保管。本当に大切なものだけを厳選して残す。あとは、子供の作品や手紙をスキャンしてデータ化すればすっきり収納できる。クローゼットは一着増えたら一着手放す。理由は増やし続けるとクローゼットがパンパンに、新しい服を買ったら古い服を手放すルールを作る。実践法は一つ買ったら一つ捨てる習慣をつける。着てない服はフリマアプリや寄付へ。例として新しいコートを買ったら去年着なかったコートを処分する。まあ確かにそうですよね。あと、紙類はデジタル化する。理由は、紙類は溜まりやすく場所を取るので、スキャンしてデジタル化をすると管理が楽になる。実践法は、重要書類はスマホのスキャンアプリでデータ保存。雑誌の切り抜きは写真を撮って保管し、原本は捨てる。例で言うと、取扱説明書はメーカーの公式サイトで PDF をダウンロードしておけば大丈夫です。あと、5秒ルールで解決、即決ですね。理由、これいる？と聞かれたときに5秒で答えられなかったものは必要ない可能性が高いので処分しましょう。実践法なんですけども、5秒以内に必要と言えなかったら手放す。迷う時間を短縮してサクサク断捨離を進める。例は、使っていないバッグを見ている？いる？と聞かれたときに即答でできないなら不要かも。収納がいっぱいなら減らすサイン。理由は、収納スペースに余裕がないものは物が多すぎる証拠。無理に詰め込みすぎず減らす意識を持ちましょう。 実践法なんですけど、収納スペースの8割を目安にして入れすぎない、収納グッズを増やす前に本当に収納が必要かどうかを考える。で、収納ボックスを買う前にまず中身を減らしましょう。プレゼントやお土産はもらった時点で役目完了。理由、プレゼントはもらった時点で幸せをもらったと考え、無理に取っとく必要はないと思います。実践法なんですけども、使わないは感謝をして手放す。誰かに譲る、リサイクルへ。例は、使わないけど捨てられないプレゼントは写真に撮って思い出に残しましょう。キッチン用品は本当に使うものだけに絞る。理由、使わない調理器具や食器が溜まりがちなので厳選すると作業効率もアップします。実践法は使ってない調理器具を処分。食器は家族の人数分プラス予備セットで十分だと思います。で、結局使っていないジューサーやホットプレートは手放す。あと、使ってないコスメは処分する。理由、コスメは使用期限があり、古いものは肌のトラブルの原因になります。実践法は、半年以上使っていない化粧品は処分する。使い切れる量だけを持つ。で、3年前の口紅、まだ持っている。すぐに処分しましょう。3つのボックス方法で仕分けをする。理由、効率よく断捨離するために、必要、迷う、不要の3つに分ける。実践法、迷ったものは1ヶ月以内に使わなければ処分。あと、引き出しに1つだけから始める。理由、いきなり大掃除はハードルが高いので、小さな範囲から始めると、挫折しにくいと思います。あと、買う前に本当に必要と考える。理由、無駄な買い物を防ぐことで、断捨離後のリバウンドを防げる。不要なものを誰かに譲る。理由、使わないもので他の人にとっては役立つことがある。まとめなんですけども、断捨離は物を減らして生活を豊かにする方法です。まずは小さな範囲から始めて、すっきりした暮らしを手に入れましょう。断捨離をすることによって良い運気が回るようになるので、開運アップにもおすすめです。ぜひ運がないなと思っている方は断捨離をしてみてはいかがでしょうか。以上、断捨離についてお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、そしてその他のアプリでお聞きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ、乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきな
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。金運にいい日とドラゴンクリスタルチャレンジングカードより1枚引きをお伝えしたいと思います。4月の前半の金運のいい日になります。4月の3日の木曜日、この日は一粒万倍日とされています。一粒万倍日は一つの種から万倍にも実るという意味を持ち、新しいことを始めるのに適した日とされています。特にお財布の新調や投資の開始など、金運に関する行動を起こすのにいい日とされています。4月4日の金曜日、前日に続き、この日も一粒万倍日になっています。新たな金銭計画の、計画を立てるとか、貯金を始めるなど、金運アップのために行動を起こすのに適しています。4月の13日の日曜日、こちらも再び金運、一粒万倍日になっています。この日は本当に新しいビジネスのアイディアを練ったり、金運に関する学びを始めるのに良いとされています。くれぐれも、この日にですね、怪我や喧嘩や借金、本当にしないようにしてくださいね。逆に借金を減らすとか、 新しいことを計画を立てるとかっていうのはすごくいい日になっているので、ぜひ試してみてくださいね。あと、これちょっと、余談なんですけども、新月と満月っていうのがちょうど今月、1日と15日にあるので、こちらもちょっとお伝えしたいなと思います。4月の1日の月曜日が新月になります。新月は新しい始まりを象徴し、新たな目標、設定や計画を立てるのに適した時期とされています。この日に金融に関する願い事をすると、実現しやすいとされているので、ぜひね、新月の日には、金運に関する願い事を記載してみてはいかがかなと思っています。そして満月がですね、2025年の4月の15日と月曜日。こちらは満月は物事の完成や達成を象徴します。この日は感謝の気持ちを込めて、これまでの成果を振り返ることに適しています。また、不要な出費や、浪費癖を手放すための見直しを行うと、金運の向上につながることになります。本当にね、ぜひね、皆さん、ちょっと運がないなとか思っているときは、本当に15日の満月の日にですね、ちょっと手放すものを考えてみるのもね、いいかなと思っているので、こちらは本当に見直しをちゃんとして、金運につながるように持っていっていけたら、いただけたら嬉しいなと思っています。以上、金運にいい日と悪い日をお伝えしました。4月はちょっとあまり悪い日はなかったのでね、ぜひぜひ試してみてくださいね。続いて、ドラゴンクリスタルチャリリングカードより1枚引きをお伝えします。今回はですね、13番のサファイア。自分軸を持つ。サファイアの竜はあなたに自分軸を持ちなさいと伝えています。あなたはいつまで他人の目を気にして生きるのでしょうか。あなたはあなたの人生の王様なのです。誰もあなたの人生に責任を取ってはくれないのです。言い訳、被害者意識、他人のせい、多くの人が他人軸を生きることによって、かけがえのない自分の人生を無駄にしています。他人に迷惑かけるのではという恐れは、他人にどう思われるかを過剰に気にすることが心の奥底にあります。つまり、他人のことを考えているようで、実は自分のことしか考えていないのです。そして誰もあなたのことを気にしていません。多くの人は自分のことで精一杯だからです。あなたはもっと自分勝手に生きていいのです。自由に生きていいのです。サファイアのルーは一見厳しいような言い方をしますが、あなたの自分軸を持つように海外からメッセージしています。キーワード、私を生きる、開き直り、厳しいが大きな愛、不正、導き。私はもっと自分軸を持っていきます。以上、ドラゴンクリスタルチャリニングカードより1枚引きをお伝えしました。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイメメントモリ ES。 割れて歪んだってさらに強く抱きしめくかけちる「ミュージックゼロチャンネルパワープレイメメントモリ ES」
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。本当に今回はね、ランドセルのリメイクについてお話ししたんですけども、本当に私もその前に知りたかったなっていうのは本当にちょっと残念に思いますが、そういうのをね、後悔しないためにも今回ちょっと伝えてきたことにちょっと安心しました。ぜひね、リメイクするしないは、置いといても、ちょっとね、こういうのがあるよっていうのを、SNS とかでね、ちょっと見ていただいて、活用していただけるところは活用してもらえると、すごくいいかなと思っているので、これからもそういう情報とかもですね、私なりに、自分が体験して、ちょっと、これ、もっと前に知りたかったなっていうこともね、含めて、ちょっと伝えできたらいいかなと思っています。あと、私ことなんですが、ワンセブンライブの方で生ライブを、毎日配信しております。時間はちょっと遅いんですけども、深夜の3時から4時ぐらいまで配信をしております。なので、ネットラジオから遊びに来ていただけるとすごく嬉しいなと思っているので、ぜひぜひ、ネットラジオとはね、また違ったこともね、やったりとかしているので、遊びに来ていただけたらすごく嬉しいなと思います。そしてね、応援していただけたら、それはそれでまた、私の活力にもなるので、ぜひ、遊びに来ていただいて、応援していただけたら嬉しいなと思っています。なんか本当にいろんな活動をね、これからももっともっとしていきたいなと思ってるので、幅もね、広げていきたいなと思ってるので、皆さんのそういうサポートとかね、協力があってこその私だと思っているので、引き続きよろしくお願いします。そしてインスタグラムの方では私の AI アートで、デジタルアートとも言いますが、そちらの作品の方もですね、ちょこちょこアップさせていただいているので、そちらを見て、気に入ったら、例えばご依頼とかもいただけたらすごく嬉しいなと思っています。そして、TikTok の方では言霊の方をね、伝えて、アップさせていただいているので、こちらの方も、よかったらフォローしていただけたらすごく励みになります。こちらもすべて全部、トタノンで検索していただけると、出てくるかと思うので、ぜひフォローをしていただいて、コメントとかをいただけると、すごく自分自身にも、応援にもなるので、よろしくお願いいたします。番組では、皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて、番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality the Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。